まあ、このまさにですね、その体制崩壊になった時にどうするか、ここでも具体的に非常に難しい問題でございまして、今松本さんに言われたように、一体どこに誰がいるのかということが分かっていない、そしてそれを通知する手段が分からないということがございます。で、まあ、我々が短波放送はまさにそういう時にですね、どこに集合してくださいということを、まあ、伝えるということを、まあ、重要な目的としてやっております。そういう時期が来たら、全面的に放送をそれに切り替えてですね、可能であれば時間をできるだけ増やして、あとはもう口コミでなんとか、伝えてもらいたいというふうに思っております。それで東海岸のどこかでなんとか、来てくれれば、まあ、そこに今度は、まあ、護衛艦が行ってですね、救出が可能ではないかと。いずれにしても、その場合であっても、その時に何が飛んでくるか分からないという状況ですから、まあ、一般の民間のですね、船舶、航空機では、とてもできないだろうというふうに思います。で、佐藤先生に、そういう場合も想定してですね、向こうが、佐藤さんに今、松原議員のおっしゃった、ソフトバンクという状態で、体制崩壊になったような状態、そこで、何とかして、ここへということが、通知ができた場合、どういうふうに動けるだろうかということです。これもある程度無責任な砲弾になるんですけれども、大雑把に言って沿海部、つまり海岸部と都市部と山岳部、この3つぐらいに分けられるんですよね。都市部、平壌を中心としたこの辺はどうか紫外線になる可能性がありますが、大変難しいかもしれませんが、沿海部におきましてはですね、あの周辺の沿海部において何らかの対策ができれば、アチェのいろんな災害派遣をやりました、救出をやりました、海上自衛隊と陸上自衛隊が組んでやれないことはない。もう一つは山岳部、つまり中国、ロシアとの国境付近においては、これはある程度、徒歩でですね、国境脱出するようなことをしてもらえば困る。そしてそれに対して陸上自衛隊が出れるかというと、ロシアと中国が東京都にかかる。まあ、この3つの分類をどのようにやるか。本当になります。しかしこれも松本さんも前回のあれで大変厳しいことを言いましたけど、私も大変厳しくて、降参は非常に低いんじゃないか。しかし一か八かとなると、かろうじて期待できるのは、北朝鮮の国民の中にも体制に立てついて協力するものが出るんじゃないかな、か細い希望でございますけども、そういったものをやって何らかの形でやれるのではなかろうか、タイム責任ですが、問題はですね、先ほど松村先生が言われたように、ソフトランディングに越すことはないです。しかし私のような戦闘機乗りに言わせればですね、クラウドエフェクトを持ち出すまでもなくですね、政治の延長線上に戦争というのはあるんであって、政治がやれない場合、最後はゼロ行使というのが世界の歴史であります。しかしそれを日本は全て平和憲法に踏みつけた。その結果ですね、ベトナム崩壊の時も邦人のたくさんは米軍に救ってもらった。中近東レバノン等で崩壊した時も、邦人は日本の軍隊や政府機関が救ったわけじゃなく、自転車で逃げてくださいという領事館からの調達で自転車で逃げたりですね、イギリスのロイヤルヨットが5人救ってくれたり、ロシアの船が救ってくれたりということで、全てそのいわゆるハードな面をその国の軍隊に依頼をしていきたいということで、これはですね、私のような右翼かどうか知りませんが、私はパイロットとしても右翼も左翼も必要でございますが、こういうですね、弾を打つ訓練ばっかりしてきた人間にとっては、ある意味で極めて国家に不名誉な立場を与えられる、摂氏役割したそこにあります。そこをですね、政治の主導でやっていただくといいんじゃないか。最後に一つ言うとすれば、その時の最大のですね、問題は情報です。先ほども秋さんも、松村さんもちょっと言いましたけれども、実は、モンゴルの問題をいろいろ言いましたけれども、実は我が国の中枢部には相当な敵の情報も回し物が入っているんであって、この機密を保てるかどうか、防衛庁一人でやるわけじゃありませんが、外務省、海上保安庁はいろんな国家機関で束になってやるときに、いつどこにどれだけの戦力がどういって落とすことをやるというようなことが敵方にはっきり抜ける。それを覚悟でも行くという若い後輩たちがいるんです。それを私はハードランディングなんかソフトか知りませんけども、ソフトはもっとしっかりかばってやってですね、それらの実力を
せっかく、なけなしの予算で、ここまで訓練してきてるんですから、世界中で5式入る部隊ですよ。自衛隊という名前ですが、これを使ってですね、せめて全員とは言えないまでも、三十数年間ですね、途端の苦しみを味わっている我が同胞をですね、なんとかしてこの国に連れてきた。そして来年はですね、めぐみさんの本当の誕生日をですね、ご両親の前で、やるぐらいのことをやるのが国家じゃない。税金だけ取ってるんじゃダメだ。
ありがとうございます。で、今、先ほどですね、松原代議士がおっしゃったこととも関係するんですけども、やはり北朝鮮にいる人たちの協力というものも含めて考えれば、向こう側にともかく、日本のこの拉致会社の救出に協力をしてもらいたい。で、それは決して北朝鮮たちにとってマイナスにならない。で、逆に北朝鮮の人たちの今のこのひどい人権状況ですね、強制収容所の問題ですとか、脱北者の問題ですとか、あるいは日本から行った帰国者の問題ですとか、そういう問題も全てやはり解決をしていくんだと。で、だからぜひ協力をしてもらいたいという形のメッセージの伝え方、それにはもう最終的なことは、キム・ジョンイルの独裁体制を倒していくしかないと。こういうふうな、言い方になっていくのではないだろうかと思います。その意味で、この拉致問題というのは、単に日本人を助けてくださいということだけでは意味がないわけでありまして、やはり、この拉致ということを通じて、同胞を、連れて行かれている、この日本国民であるからこそ、この北朝鮮の人権問題の一つがわかる。だから、我々先頭に立って、この北朝鮮の人たちも含めて、みんなが幸せになるように頑張るんですと。こういうことのメッセージを伝えていく必要があるのではないかと思います。その意味で、この間の北朝鮮人権法案でも、民主党は、特にですね、この北朝鮮の人権問題というのにもかなり配慮をして、その修正をして、来てくださいました。そこら辺のこの北朝鮮の人権問題、先ほどちょっとモンゴルの話も出ましたが、ちょっとよろしくお願いいたします。
広く国際社会から北朝鮮を孤立させるためには、この人権というところにある程度照準を合わせなければいけないというのは、これが一つの戦略としてあったわけです。というのは、アメリカが北朝鮮の実態体制崩壊を目指すための人権法を作った、それと同じような、内容のもので当初民主党は作られておりまして、当初は与党も同じだったんですが、法務省等のおそらく反発だったんだと思うんです。一旦それがこう後退したんですが、我々はですね、少なくともブッシュさんと、その横田、こちらにおられますが、お母様がお会いになって、アメリカがやると言っても、アメリカとこの人権法案と歩調を合わせるということは、日本のその法律としてはやるべきだと。で、この流れでヨーロッパの国々も、モンゴルも含めてそういった国々も連携できると。つまり、人権というところまで、その概念を一般化することによって国際社会の中で北朝鮮をいぶり出すことができるというのは、一つの戦略としてあったということが、この実は背景であります。私は今、本当におっしゃった内容というのは非常に大事だと思うんですね。我々はですね、その日本の法人を守るのは日本の国ができないということではいけないと。そんな国がですね、国連安保理に入ろうのという話がはなはなおかしたお粗末な話で、そういったことを考えれば、自国民を守らない国がですよ、それは国際社会に貢献するなんてことは、これはもう想起しえない話だと私は思っております。私はその意味で、当然そのことは、きちんとそういう方向を目指すということが必要だと思います。ただ、だから、下半分の話はさっき申し上げたのは、クラウズ・ミッツの話もその通りでしょう。最終的な延長線上にはソフトランディングができない、この見切りをどうするかっていうのは安倍さんの話なんですよ。最後は、ただこのことに関しては、家族会の皆さんの賛同は絶対必要です、もちろん。そして、救う会の助言も必要でしょう。そういった中で、総理が世論を見ながら、ハードランディングをする可能性というのは私は否定しないですから。当然それはですね、その可能性があるというのが、一つの国際社会に対する日本の重みになるし、一つのそれプレッシャーですから。しかし、あくまでも、それは、この隠し出しであって、隠し出しでは表に話し合わなくて、それはソフトランディングでやると。ソフトランディングで解決をすると。ただ、一体じゃどこの段階まででソフトランディングで解決するというか、そのタイムテーブルを 内閣の中でどう設定するかっていうのは、これが実は戦略的に問われると思います。でもう一つはその、例えばいかなるですね、独裁国家というのもスパイというのは、向こうから来るか、日本はスパイ帝国ですから、今日この会社の中にスパイの方も何人もいらっしゃるかもしれないけれども、しかしながら、その逆にですよ、我々からの北朝鮮の人間対策、さっき松本さんが1億円って話あったけど、やっぱり、まあ、金でするのはいいか悪いかにいいに決まってるわけで、釣れたらいいんですよ、それは。日露戦争の時は高橋さんそれで成功したんだから。従って、金を使って、そういった極めて危険な日本のために、それは金のためにもしれない。北朝鮮のその拉致されている2000万の国民を解放するためじゃなくて、金のために日本のために動くと。しかし彼らはきちんと拉致被害者がどこにいるかというのを、この地場で歩いて、現場で歩いてその情報を取り付ける。そういうですね、人間を、今の北朝鮮の体制ってのは、それは荒木さんとか補足ですか、まあ、独裁で言ってもかなり緩むんじゃないかと思うんですよ、私は。ですから、だいぶですね、たのは緩くても、実際配給もですね、十分行われていないであれば、当たり前になります。だから私は、日本の方が、まあ、こうだと韓国がやっぱり連携って必要になってるんですよね。しかし、日本側がですね、まあ、この安倍政権になって、まあ、そんなことをやってますなんて言う必要は全く元ないんだよね。その、実態として、どんどんと向こうにですね、そういうその、まあ、北朝鮮の今いる人間をですね、お金を渡して、日本側の、その、情報網を作り上げるということは、私は当然ですね、まあ、情熱をかけてこの問題を解決する安倍さんだったら、やってくれるだろうと思ってますが、そういうふうなことをですね、やっていって、バンバン尽くしてソフトランディングを目指す。まあ、ハードランディングをするときは、その情報がなかったら、どこに誰かいるかわかりませんから。そう、一体、どれだけの特定失踪者は実は拉致被害者がいるのかも明らかになると思うんですよ。そういったことは、まあ、私は野党の立場ですから、ある意味では、その辺は、その、責任を持つ発言には残念ながらなりません。政権を取って中に入っているわけでありますが、そういった意味では、安倍さんがですね、ここでやってきた方ですから、ぜひともお願いしたいし、あとこの会場の皆さんの空気は、きっと安倍総理にも伝わると思いますから、そういった声をですね、伝えていただきたいと思います。
ありがとうございます。時間がもう残り少なくなってまいりました。本当はもっともっと議論したいんですけども、時間の関係でですね、あと一人約1分ずつぐらい、しかございませんが、松本さんから順番に、ちょっと最後のコメントをお願いします。
はい、では松本先生もおっしゃって、私たちは安倍総理ならやっていただけるだろうと思いますし、おそらく拉致問題対策本部を官邸の中に作ったというのも、来年の参議院選挙まで必ず何らかの動き、解決まで持っていこうというその意気込みだと思います。それをもって参議院選挙を勝って本格的に安倍さんのやりたいことをやる。それが安倍さんの構想だと思ってますので、拉致問題を来年の春ぐらいまでは絶対にやっていただけるかもしれない。でも、できなくても今の体制以外には考えられないんです。拉致問題を解決するためには。ですから、国民の皆さんも、できなくてもすぐに批判するのではなくて、安倍さんしかいないよって、そういう声を上げて、安倍政権を応援してあげていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
私は何度も言いますように、説得に乗っておりましたので、政治問題には関心はありますが、関与しておりません。しかしですね、60年間、自衛隊は戦争の軍事され続けて、両腕もがれたり、いろんなことをされてきましたが、黙々と隊たちはその任務を果たしてきました。不満もあります。上海に行ってカラオケやってるパパもおりますが、しかしながら、やっぱり、日本国民のために、一肌脱ぎたい。というのは体制であります。戦後のいろんな総理大臣おられましたけれども、やっとですね、やっと若々しい、あまり過去にとらわれない、総理ができた。いろいろマスコミは荒探しをしておりますが、そんなことではなくて、挙国一致でやる時期が来た。多少の不満は乗り越えてですね、1億2000万の国民が一致団結してですね、この拉致被害者をまず取り返す。そして、総理がアジアに対するリーダーシップを発揮する。こういうことを私は安倍さんに期待しておりますし、皆さんと共にですね、まず拉致問題を年内に何とか決着をつけたいものだと思っております。
この問題の解決というのは、やっぱり政治というのは、やっぱり世論に同行される。 本当はですね、私は時には政治は世論と対立をしてもいいというふうに思っている人間でありますが、しかしまあ今の日本の政治は世論と対立をするところまで、その強烈な理念を用いて合わせていないかもしれない。そういった意味では世論がやっぱり政治をリードする。私はこの問題で今の内閣は、また我々民主党も含めて、やっぱりその皆さんの形成する世論によって、この拉致問題は解決をされる。こういうふうに思っているんです。ですから、今日もこの集会も含めて、こういった集会がですね、まあ、今の話で、今の内閣は確かにこの問題をやってきた。だから見てればいいっていうんじゃないんです。だからこそ、小泉さんの時よりも、20倍、30倍、皆さんが本気で解決するんだ。そういった思いをいろいろな場所で上げてもらう。小泉さんに対して100万の署名を出したんだ。安倍さんに対して、いや、今の内閣に対して1000万の署名を出す。それだけテンションが上がれば、そのことによって私はこの問題の解決を、そして大きなエネルギーが出てきました。そしてこの問題の解決は与党もやってもないと思っています。逆に言えば、冒頭原木さんがおっしゃったように、逆にこの問題に際して、あまりやるなよ、北朝鮮と何か関係があるんじゃないかと思うような政治家も中にいるかもしれない。そういうのは、そういったことを言ったとき、何を言ってんだって言って、私は、これはですね、もっと強烈に我々は拉致問題で解決をするんだ。こういったこともメッセージで上げていきたいと思いますが、何はともあれ、今日の皆様の、これからの周りの皆さんに対しては、より一層の啓蒙をお願い申し上げます。以上です。ありがとうございました。
言われたようにまさにですね、この運動を動かしてきたのはここにおいでの皆様お一人お一人のこうやって、お忙しい中集まってきてくださるお力、思い、世論でございます。この世論が間違いなく政治を動かし、そして、松原議員のように総選挙に立ってくれる議員の追い風になってきたということでございますので、どうかその点を皆さん自信を持っていただいてご理解いただきたいと思います。今日はこの会場には、その、まあ、世論の形成の一つということになるのかわかりませんが、この拉致問題で、この間、カナダ人の監督の方が映画を作られて、今度、日本でも劇場上映されますが、まあ、日本でもこの拉致問題の映画を作ろうということで、山口から須藤久志監督はじめ、皆さんおいででございまして、まあ、様々な形で、この世論をなんとか盛り上げていきたいと。そして先ほどお話の中にもちょっとありましたが、この中にはひょっとしたら一人か二人工作員の方がおいでになっているかもしれません。この話を聞かれたらですね、ぜひ本国にどうも日本はとっぱらかしと進めていきそうだと、今のうちに手を挙げてしまった方がいいんじゃないかというようなことをですね、レポートを挙げておいていただければ、まさに今日の皆さんにはご無理を言いまして時間を削っていただいて申し訳ございません。私もこのままここで座って聞かせていただきますが、松原議員は今直ちに地元の方でですね、用事がございまして今日無理をして時間を空けてきていただきました。これから今日のために退席をされますので、拍手でお待ちください。